セレブと貧乏太郎。
はい。
ねえ、父ちゃん。みんな、どうしていなくなったの？どうしてこのセリフが似合いますね。
ねえ。
さすがエジソンくん。
やっぱりね。
ねえ。でもね、今回一番どうしてと思ったのはね、はい、あの安田幸子がね、
はい、
後藤田にね、うん、ビンタを食らわせて、あなたって人はって言ってたじゃないですか。
はいはい、
君に頼みがあるんだけど、うん、と言われてもね、あなたに頼まれることなんてありません。
うん、
あれだけ強く拒否していたにもかかわらず、うん、なんと秘書になってた。
ねえ。
ねえ。
お
これは意外。
意外でしたね、うん。それもなんかちょっと仲のいい感じでね。
そう。
お
僕は人を信じない、うん。人間は嘘つく。コリゴリだ。でも本物は何年経っても裏切らない。うん、でしょ。ねえ、
うん。
あのね、幸子にね、美術品のコレクションを見せながら、ね、
はいはいはい、
語ってました。
ね
え。おそして一方ね、うん、アリスはね、
はい、
マキコと一緒にキャバレーで歌ってましたね。アー&マッキー。持ち歌がザ・ピーナッツの恋の風が、パヤ、パヤパヤ、ドゥクドゥクドゥク。そして太郎の家になんとヤブミが、
チャララー言ってましたね。
アリスの居場所がそこには書かれていた。うん。そして太郎はすぐに訪ねるわけですよね。うん、後藤田を成敗しましょう。でも意外にもアリスはね、いやよ、あの男とは二度と関わりたくないの、
うん、
って拒絶するわけですよね。
はい。
でもこのあたりもやっぱり何かあるんでしょうね。うん、
ね
お、うん、そのことをね、マキコに話した時にね、
うん、
今あの男に関わったらまずいわよ。って言われて、うんうんうんうん、分かってるわよってアリスは答えてましたから、ね、
はい、
でね、なんとね、バスエの歌手アー&マッキー後藤田様に捧げるリサイタル。まあこの片棒を担いでいたのが、うん、実は軍事だったりしたわけ
です、ね、
でまあそこにですね、太郎も連れてこられてね、うん、アリスの姿を見てね、何ですかその羞恥心を持ってない格好は。ねえ、上地雄介の口から羞恥心という言葉を出させたいんでしょうね。
なんとかね。
しかもね、
はい、
そのね、ステージの様子をですね、世界中に動画配信しようとね、幸子が提案するんですよ。
ね、夢チューブって書いてましたね。
落ちた三田園アリス。ねえ、まあそこにコメントがね、
はい、
これはひどすぎる。もうカリスマではなく、ここまで行くと貧乏神だね。まあそんなね、うん、アリスに対して太郎がね、悔しくないんですか、
うん、
って言うんですがね、
はい、
全然、だって仕事だもん、
うん、
過去にしがみついてても生きていけないの、未来、すべては未来よ、
うん、
何か企んでるような、
うん、
そういう様子は伺えるんですが
ね、 ね、
うん、そして後藤田の方なんですが、
はい、
ロシアのウラジミール公爵が集めた世界最高と言われる幻の美術コレクション、うん、
はい、
これのオークションが開かれるっていうことを知ったんですが、うんうんうん、
はい、
招待状が届いていない。そこで僕が紹介しようかって声をかけてた外国人男性が、
うん、はい、
なんとあのソフトバンクモバイルのね、上戸彩ちゃんのお兄さん役、ダンテ・カーバー。
ああ、ねえ、ね、うん。
あの、ちなみにね、今ね、あのソフトバンクの CM ね、
はい、
あの、ガチャピンと一緒に山登ってるじゃないですか。
ありますね。
うん、あれ実はね、ヒマラヤ山脈のね、ヤラピーク、本物なんですよ。5520メートルのあの山頂に実際に登ってるんですよ。その様子をですね、
はい、
BS の富士の方で流したりね、スーパーニュースでちらっとやったりしてました。
は
い、ね、まあそんなこんなでね、
うん、
アリスがね、
うん、
佐藤太郎の家に集まったね、
うん、
商店街のみんな、
うん、
そしてラブアリスの元社員たち、
うん、
一緒にね、
はい、
時は来たわよ。さあみんな行くわよ。
おお、
最終回はね、ドタバタ劇でね、最後はハッピーエンド。
まあそうですよね。
うん、と思いきや、何ですか、
はい、
あの最終回予告。なんと、あの佐藤太郎の家。
ね、
うん、そこにゆっくりとズームインしながら、
うん、
アリスのナレーション、
うん。
あなたともう二度と会えないなんて信じられないわ。あなたがいないことがこんなに悲しいなんて。こんなに寂しくて辛いだなんて思ってもいなかった。ずっとあなたに言えなかった言葉を今なら素直に言えるわ。なのにどうして死んじゃったのよ。これはマジでしょうか。
ねえ、
さらにですね、
はい、
緊急告知、
うん、
ね、 緊急生放送最終回直前、セレブと貧乏太郎、豪華キャスト勢ぞろいで大騒ぎスペシャル、夜7時からなんと2時間もね、超豪華ツアーにね、あの出演者が参加したりね、それからセレブ感覚を問う2択の目利き問題、はい、
なんかどっかで見たことあるような問題ですね、
テレ朝の格付けチェックということで、一体何が起こるのか、本当に訳のわからなくなってきたセレブと貧乏太郎最終回なんですが、さてサポーターになっていただいてますアパマンショップネットワークレンタルハウス株式会社岸和田店の方でまたお話を伺ってまいりました。
はい、
アパマンショップネットワークレンタルハウス株式会社岸和田店の上田くんなんですが、ねえ、まあ押し詰まってまいりました、はい、うん、セレブと貧乏太郎の方もね、いよいよ大詰めと、
そうですね、
いうことなんですが、
寂しい限りですよね。
ねえ、
もうアンコールとかできるならしたい勢いですね。
はい、まあ早くもちょっと来年の方に目を向けたいんですが、はいはいはい、あの上田君としてですね、はい、まあ来年ですね、ぜひともこういう物件をおすすめしたい、はいはい、そういうのはどういうことになりそうですか。
まあ、間取り的には2部屋のメゾネット、
はいはいはい、
同じ2部屋でもこの普通の 2DK や 2LDK とメゾネットの2部屋っていうのはどう違うかと言いますと、うん、例えばですね、普通の 2DK、2LDK というのは例えば勉強とか、
はい、
まあ、筋トレとかしたりとかして、はいはい、それでそれを忘れて、
うん、
はい、あの別の部屋でくつろごうと、
は
あ
は
あ、そういう時とかに、まあ、あのどうしても部屋が2つ並んでいると、
はいはい、
誰かが入ってきた時に空いてしまいますよね、
うん、
そうすればもう忘れたいこともつい機材が見えてしまったり書物が見えてしまったり、うん、それで、まあ、見たくない時も見えてしまう、
は
い、あるいは扉が閉まった状態でも、うん、誰かが通るたびに、うん、あ、こちらに用があるのかな、あ、用がないんかっていう気になってしまうんですね、うんうんうん、でもメゾネットに関しては、うん、完全に用がある人でなければ、うん、あの自分以外に上がってくることはないです、はい、あと何かに打ち込みたいっていう、うん、はい、そういう独立した空間というものがメゾネットは確保できる、
なるほどね、
そこが同じ2部屋でもメゾネットと普通のタイプと違う部分ですね、
なるほどね、はい、まあ、メゾネットというのはね、
はい、
あの要は普通に2階があるというような感覚ですよね、はい、
そうですね、う
ん、だから1つの平面に2部屋あるよりは、
はい、
この上下にあった方がそれぞれの部屋を空間として独立させることができるということですよね、
はいはい、つまり自分の時間を大切にしたいという人にはぜひおすすめです、う
ん、なるほどね、はい、例えばこれ一人暮らしでも、
はい、
やっぱりメゾネットに住んでみると、
はい、
生活が変わるかもしれません、
ね、そりゃそうです、もうあの特にメリハリとかを重視している人であれば、
うんうん
うん、はい、あのもう1階と2階の使い勝手っていうのをガラッと変えて生活することができるので、
うん、
ぜひおすすめです。
わかりました、はい、それではですね、来年2009年ね、はい、上戸彩ちゃんが、まあ、どんな活躍を見せてくれるのか、
はい、
こちらの方をね、
はい、
気になりますんで、
気になります、
しっかりとね、応援の方もよろしくお願いいたしますね。
はい。